聞くことができるということは、子供のお話ししたいんだけれども、今日経由一人だからね、そのままで大人も一緒に途中でお話ししましょう。10回シリーズについて私たちは研究しております。引き続き10回の第5条を今日学んでみたいと思いますが、マタイによる福音書22章によると、イエス様は10回を2つに分けていますね。神に対する愛と同胞人々に対する愛、2つに分けています。で、一番最初の部分の神に対する戒めの中で、これは第1条から第4条まで神に対する戒めですが、一番最初に来ているのが、私の他に何者も神としてはならないということですね。神に対する畏敬、神を恐れ、神にのみ栄光を着せよということが第一条になっています。神に対する畏敬で、同胞人々に対する戒めの中で一番最初に来ている戒めは、父と母を敬え、つまり親に対する尊敬がまず第一に来てるんですね。出エジプト記20章の12節一緒に読んでみましょう。出エジプト記20章の12節いいですか。はい。あなたの父と母を敬え、これはあなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きるためである。第5条は人間に対する戒めの一番最初に来ています。これは今日非常に重要な戒めではないでしょうか。なぜかというと、終末時代、テモテ第二の手紙の3章の1節を見ると、終わりの時には苦難の時代が来る。そしてその時人々は自分を愛する者、金を愛する者、うんぬんと言って、親に逆らう者が現れると書いてある。つまり、親不幸。これは終末時代の一つの大きな印であるというんです。人類の曙の上巻の359ページ、プリントしてますから見てください。霊感の仲介です。親は他の誰も受けることのできない愛情と尊敬を受ける資格がある。神はお与えになった子供たちの責任を親に負わせられた。そして子供たちが幼い頃は、親が子供たちに対して神の立場に立つことを神ご自身がお定めになった。親であるということは、子供が物心つくまでは、幼い頃は神様の立場に置かれているというんです。親の正当な権威を拒む者は神の権威を拒んでいる。第5条は、子供たちが親を尊敬し、親に従順に従うことを要求するだけでなく、親を愛し、いたわり、重荷を軽くし、その評判を守り、老齢の彼らを助け、慰めることを要求している。それは、また、牧師、統治者、その他神が権威をお委ねになったすべての人を、尊敬するようにも命じている。これが第一の戒めであって、次の約束がそれについていると、使徒ポウロは言っている。エペソ6章の2節、まもなくカナンに入ることを予期していたイスラエルにとって、 これは従順な者にとってその美しい国で長く生きる、生活する保証であった。しかしこれにはもっと広い意味と、神のすべてのイスラエルが含まれていて、地が罪の呪いから解放された時の永遠の生活が約束されている。まずここ、このエレン・ジー・ホワイトの言葉から3つのことを考えましょう。親の責任ということもこの第5条は教えているんですね。そして子供の義務を教えている。そして最後にこれに従う者たちに対する素晴らしい約束が書かれていますね。まず親の責任を考えてみましょう。子供の愛情と尊敬を受けるその資格を得るためには、これは親は、父と母は天国の原則に従うことが必要であります。その天国の原則というのはガラテヤ5章の6節に、ただ尊いのは愛によって働く信仰だけであるという原則です。つまりすべてのこと、信仰も信頼も、親のなすこと行動、子供のなすこと、我々のなすこと、すべてのこれは愛に基づいていなければならないということですね。愛によって信仰は働くという、英語で works、 技。愛によって信仰が働いて神に読み捨てられる技が出てこなければならないというんです。行い、行為、これが天の原則であります。だから生まれた子供をしつけるときに、箴言の22章の6節、その行くべき道に従って教えよ、そうすれば年老いてもそれを離れることができない。子供のしつけも愛によって子供を信頼し信じて、そしてしつけの技をする。ヘブル書12章の6節、主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれるのである。ある時には怒りの子であり罪の性質を持って生まれてくる私たちは、しつけが必要です。鞭が必要です。訓練、しつけしないものは死生児であるとヘブル人への手紙に書いてある。しかしこのしつけはね、子供の育てることは、これはスパルタ教育ではない、あるいは奔放でもない、両方間違ってますね。しつけなければ、ある時には鞭を与えなければ、親はその義務を果たしていない、責任を果たしていないことになる。今日親が尊敬されないのはこのことを怠っているからではないでしょうか。しかししつけ、教育、訓練をするときに覚えていなければならないことがあります。この教育しつけの目的は、これ先生であってもそう、牧師であってもそう、親がしつけるときに、教育するときに、これを念頭に置いていなければならない。子どもの個性の発達。個性とは何でしょうか。教育の不眠の6ページ、7ページに、神の御形にかたどって作られた人間の一人一人に、創造主の能力に近い能力、 何でしょう。個性。個性。すなわち、自分で思考し、行動する能力。これはね、創造主の能力に最も近い能力だそうです。これを発達させることが、教育の目的である。この間も言いました。どんな宗教団体も、牧師も、監督も、神父も、あるいは親も、教師も、このことから外れてしまったら、本当のしつけ教育することはできないんですね。これをやらないと、責任を負う子どもの、子どもは社会において自分で責任を負うものとなることができない。他人に感化を及ぼすことができなくなるというんですね。ただ、人の思想を反映して生きているのは神の御心ではない。ただの知識人ではなくて、自分で行動し、自分で考え、自分で行動する。個性の持ち主。個性のある信者が教会で育てられなければならない。今は父権の喪失とよく言われます。昔はお父さんの権威威厳の前に子供たちは育っていきました。尊敬しました。しかしそれが行き過ぎてスパルタ教育になっていくこともありました。個性が失われたこともありました。で、今度は逆に戦後は自由奔放にもうしつけはしない。あるいは日本人の思想にね、生来人間は善人であるという思想が根底にあってしつけをしようとしない。ほったらかす。これが今日の国会も騒がすほどの教育問題となっているんですね。親に対する尊敬がなくなったのは、これは神に対する畏敬の念が失われたからであります。神に対する畏敬の念を回復しない限り、どんなに一生懸命親を尊敬しよう、そして教育の改革といっても成功はしない。間違った民主主義が我々の社会を乱してしまいました。そう。だから尊敬される親になるためには、愛によってしつけをする、教育をする信仰が必要だということがわかりますね。で、まずその次は2番目に、子どもの義務、父母を敬え。これはまずここで考えられるのは、まず父と母、親に対する尊敬であります。この親の正当な権威を拒むものは何だと言われてますか？神の権威を拒んでいることになるって言うんですね。そしてここではね、父を敬えとは書いてない。父と母を敬え。両方必要であるんです。偏ってはならないですね。親を尊敬し、親に従順に従う、服従ということ、愛によって服従するということをまず子供に教えなければならない教訓です。ヘレン・ケラーは獣のような少女でしたが、サリバン教授によって 愛によって働く信仰、つまり愛による服従、厳しくこれをまず教えられた。やがて世界の人々に素晴らしい教師となることができたんですね。ああ、ここで子供の話をしましょう。経緯を聞いてるかな？龍湯もね、はい、あのね、あのフランスのナポレオン軍、もう世界で当時一番強かった軍隊、これを任したその有名なアーサー・ウェリントンというイギリスの将軍がいたんです。そのウェリントン将軍はもう戦争も終わって、そしてある日数名の部下たちを率いて狐狩りに行ったんです。狐狩り、馬に乗ってウェリントン将軍はカポカポカポカポカポカポと言って一つの一匹の狐を追っかけてきました。夢中で馬を走らせていたんですけれども、ある大きな農場のところにやってきました。その農場はね、木で作られた柵でずっと囲まれてるんです。農場が荒らされないために。そして狐がその柵をくぐって農場に入ったんですね。そこでウェリントン将軍は木戸といいますが、木で作った門、そこにやってきたんです。そこはピシッと閉められておりました。農場が荒らされるということは百姓たちにとっても大変なことなんですね。おい小僧、門を開けろ、大きな声で怒鳴りました。もう狐に気を取られてるから。そしたらここに一人の少年がいまして、開けることはできません。落ち着いて答え、早く開けろ、獲物が逃げてしまうじゃないか。父の言いつけです、開けることはできません。平然と答え、黙れ小僧、わしが命じてるんだ。ウェリントン元帥が命じてるんだぞ。少年はウェリントンって聞いてね、目を丸くしてびっくりしましたが、平静を取り戻して、そしてお辞儀をして、将軍は少年が自分の名前を聞いて恐れて、そして急いでその門を開くと思ったら絶対に開けないんです。閣下、門は開くことができません。わしの命令でもか。はい、お父さんは畑を狩りで荒らされるのを困ってるんです。閣下ともあろうお方が農民の困ることを無理になさったり、お父さんの命令に背くなどおっしゃってよろしいんですか。そしたらさすがのウェリントン、参ってしまった。ぐっと詰まった将軍は、いやお前の言うことは正しい、わしがいけなかった、許してくれ、獲物は取り逃がしたが今日は実に素晴らしい獲物を授かった。少年よ、いつまでもその心を捨ててはならぬぞと言って、カッポカッポカッポと言ってまたその場を立ち去ったということです。親に対する尊敬、 我々はまずこれを学ばなければならないというんですね。親を愛し、いたわり、重荷を軽くしと書いてある、親の。その評判を守り、老齢の彼らを助け、慰める。イエス様の模範を見てみましょう。各イザヤの記号の65ページ。イエスは田舎の家に住んで、家庭の重荷を負うために、ご自分の立場を忠実に快活にされた。イエスは天の司令官で、天使たちはその御言葉に喜んで従っていたのであったが、今は自発的なしもべであり、従順な愛らしい息子であった。イエスは手仕事を覚え、ご自分の腕でヨセフと一緒に大工の仕事をされた。彼は一般の労働者と同じ粗末な服を着て、小さな町の通りを歩いてその卑しい仕事に往復された。イエスはご自分の重荷を減らしたり、骨折れを軽くしたりするために、天来の力をお持ちにならなかった。父、ヨセフの重荷を軽くしようとして、一生懸命、30歳に至るまで、手伝ったんです。イエスの青年としての模範、アドベンチストホーム583ページ。イエスの生涯は勤勉の連続であった。そしてご自分の体力の発達に応じた、アンダーラインしてる、主従の仕事を行うことによって運動をされた。主は特にご自分に定められたお働きをすることによって、刺激的で無益な娯楽にふける時間をお持ちにならなかった。道徳的な気品を害したり、体力の剛健さを低下させるようなことには加わることをなさらず、役に立つ労働をし、困難に耐える訓練をされた。現代の青少年、学校に行ってる子どもたちの何という格差を見ることができるでしょうね。いびつな現代教育、学校にばっかり子どもたちを送って、朝から晩まで学校で勉強させる、あるいは遊ばせる、スポーツさせる。あるいは学校終わってもね、家にさっさと帰らない、友達とまた遊びに行く。あの青春時代の、あのエネルギーを、半日さっさと学校を終えて、親たちの重荷を軽くするために働いたらどうでしょう。社会は変わると思いますか。有益な仕事で体力を発達させる。またイエス様は母マリアに対する本当に素晴らしい、ご配慮をなさいました。これ開かなくても結構ですが、イエス様がご自分は十字架につけておられながら、集まってきた弟子たち、そしてそこには母マリアもいた。一番若い弟子ヨハネもいたんですね。十字架につけられながら、もう受難週から超人間的な苦しみに遭いながら、叩かれ蹴られ、茨の冠をかぶせられ、つばきせられ、その 顔はすっかり罪人のあざけりで汚れていた。そして痛々しい十字架にかかりながら、お母さんのことを心配してヨハネに、あ、これお母さんに言ったんだな、最初にお母さん、夫人よ、ご覧なさい、これはあなたの子ですと言ってヨハネにお母さんの世話をお願いした。そしてそれからこの弟子に言われた、ご覧なさい、これはあなたの母ですとヨハネにその最後の世話を託したのでした。あんなに超人間的な苦しみに遭いながら、母親のことを心配してご配慮なさったんですね。我々は親の評判を守らなくちゃいけない。親がどんなに無教育でみんなから罵られ、どんな親であろうと親は親である。その親が悪く言われるとき、我々は親の評判を守るようにしなければならないと思うんですね。軍歌にね、父よあなたは強かった、あ、お前じゃないね、父よあなたは強かった、カブトも焦がす炎熱を、玉の嵐をものとせず、敵の屍と共に寝て、泥水、泥水をすすり、草を噛み、荒れた川を幾千里、よくこそ打ってくだされたと言ってね、国のためではあったんだけれども、父親が戦ったその姿を歌っている軍歌があります。子供は親の背を見て育つんですね。僕も小学校、中学校時代、田舎で育ちましたが、よく焚き木を取りに山に、親に、父親について行ったものでした。おふくろはね、学校から帰ってきたら、雑巾しなさい、ああしなさい、もうガミガミ言うから、あんまり尊敬しなかった。けど、親父はね、あんまりガミガミ言わない。そして、はい、焚き木取りに行こうと言って、連れて行くんです。で、山でね、この細い道に木が倒れていると、いちいちこれをのけながら、のけながら行くんです。お父さん、そんなのもう気にしないで早く行こうよって言ったら、後ろから誰が来るかわからない、他の人が来たらどうするかと言われて、そして黙々と人のことも考えながらやってた。で、うちの親父はね、台風、土手が崩れた、水が溢れるとかいうこと、朝早くからまず誰よりも先に行って、そして調べに行ったりして、僕は他の人から聞かされたんだけど、あんたのお父さんは鬼女家の神様だ、生き神様だと言われた。ガミガミ言わなかったけれどもね、模範を残してくれたんですね。だから非常に尊敬しました。三育学院に行って手紙を、親父に恥ずかしかったけれどもね、手紙を書きました。お父さん、僕はお父さんの名を汚すような生活、生き方は決してしませんって書いたことがあった。そう、親はどんなに年取っても、老齢になっても助けを必要とします。 慰めを必要とします。人がもう老齢になるとね、これ熟年であるんですね。いよいよ熟してくる。長い80年90年の人生経験、若者たちはまだそれを経験してない。悲しみ、苦しみ、いろんな困難と生活苦と戦いながら我々を育ててくれた親、慰めが必要なんですね。年老いた者には、箴言の20章の29節、老人の美しさはその白髪であるという言葉がある。16章の31節、白髪は栄の冠である。人生の老苦を終えて白髪になる。でこの親に対する尊敬ばかりでなくてね、この第五条はこの地上の権威に対しても尊敬するように教えている戒めであります。教会の指導者、国の指導者に対して尊敬を示さなければならない。ローマ書13章の一節を見ると、すべての権威は神から与えられたものであるというから、尊敬の態度を我々は持たなければならないというんですね。ヘブル書の13章の17節、御言葉に従った指導者のその終わりを見て彼らの生活に習いなさいと書いてあります。もちろん指導者が神の御言葉から外れたとき、誤っているときには指導者に従う必要はありません。人間に従うよりは神に従うべきであるということをきちんとそのわきまえをしていなければなりません。最近ね、熱心な、非常に熱心な、証の踏みに従う、もう非常に熱心なグループ。その人たちが教団の問題になりましたが、教団からある指導者がそこの教会に送られてきました。何か大事なことを宣言するために。けれども、その教会の人たちがこぞってこの新指導者を、教団を罵倒する。しかしあのテープを聞いて私はね、ああ、これはクリスチャンの態度ではない。で、ある人の声を聞いてると、それは娘でした。その母親に対して、あの女はという言葉で罵ってるんです。自分の母親のこと、あの女はと言って罵ってる。これは聖書の教えるところではないですね。あのダビデは自分を殺そうと図って迫害しようとするあのサウルに対してね、どんな態度を取ったんですか。部下たちは、今チャンスだ、ホラーなのにすぐもう自分を殺そうと狙っている王が寝てる、簡単に首を打ち取ることができるじゃないですか。油注がれた王にそういうことをしてはならない。またパウロもね、自分を迫害し罵る大祭司で、まあ、裁判みたいなものだったんですが、そこで、まあ、これ開かなくても結構ですが、使徒行伝の23章にパウロの美しい態度を見ることができます。 使徒行伝23章のね、パウロが自分は良心に従って行動しているんですと言ったときに、大祭司アナニアがパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じたんです。そして4節を見ると、あ、パウロがね、その時パウロはアナニア大祭司に向かって言った、白く塗られた墓よと、神があなたを打つであろう、あなたは律法に従って私を裁くために座についているのに、律法に背いて私を打つことを命じるのか。これは当たっていたんです、ポールが言っていることは。するとそばに立っている者たちが、神の大祭司に対して無礼なことを言うのか。そしたらパウロは言った、兄弟たちよ、彼が大祭司だとは知らなかった。聖書に民の頭を悪く言ってはいけないと書いてあるのだ、ね、そして礼儀を正したんですね。上の権威に対して我々は尊敬の念、態度を持たなければなりません。神の律法に、神の言葉に反しているときにははっきりと言っていいけれども、しかし礼儀を正して尊敬の態度を持ってしなければならないですね。我々は城壁を作ろうものと、人々はあなた方は城壁を作ろうものと呼ぶと言われています。神の戒めに従って権威に対する尊敬を我々クリスチャン示さなければならないですね。親、教師、教会の指導者で、この社会の指導者に対する態度をよく気をつけなければならないと思います。どんな親であろうと、愛される資格があるんですね。去年ね、ここでセミナーしてくれたドクター・ファウロー、予言の研究をしてくれたドクター・ファウローの家をローマリンダの近くに訪ねました。そしたらね、自分の本家があって、お父さんの譲られた家かな、その裏にはね、納屋みたいなのがあって、その納屋みたいなところでドクター・ファウラーはいろんなリサーチをしている、予言の研究、約30人の世界中の人たちから絶えずインターネットで情報を集めて予言の研究をやっている人ですが、奥さんはもうタイプをするのに忙しい、たくさんの資料があるんです。でふと奥さんのそばにね、誰かが寝てるもんだから、誰かと思ったらね、母ですって言うんだ。母、お母さん、お母さんを世話をしながら一生懸命にね、忙しく予言のリサーチをしておられる姿に本当に敬服しましたね。アドベンチストホーム327ページから330ページですが、見てみましょう。2ページの一番下、あなたの父と母を敬え、これはあなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きながらえる、生きるためである。これは約束を伴った最初の戒めである。そうすればどうどうなるという、この戒めはここしかない、第5条しか。それは幼年時代にも青年時代にも中年にも老年にも拘束力を持つ。少年の時の戒めではない、中年になっても、年老いても、年老いていく父と母を尊敬し愛しいたわり慰めるという義務があるというんですね。子供の生涯で両親をたっ飛ばなくなっても良いという時代はない。この厳粛な義務は全ての息子娘に義務を負わせている。それは主が忠実なものにお与えになる地で、彼らが長く生きるための条件の一つである。この父母を敬えという戒めに従う、服従することを条件として長生きが約束されている。 次の段落、多くの者が第五の戒めを犯している。この終末時代に子供たちの不従順と不敬とが非常に目立っている。そうですね。非常に目立っている。これもう世の終わりの印でしょう。神は特にそのことに注目しておられる。それは終わりが近づいた印ともなっている。この事実はサタンが若い者の心をほとんど完全に支配していることを示している。厳粛なことですね。家庭にとどまり、家庭で重荷を負っている父と母の重荷を軽減するようなことはしないで、ディスコで有頂天になっている若者たち。で、その現象はね、我々の教会にも入ってきている。その次の段落、私はサタンが青年たちの頭脳を曇らせて、彼らが神の言葉の真理を理解することができないようにしていることを示された。第五条の戒めがどんなに重要か、破れを償うものとなってほしいと言っている、この現代の真理をね、曇らされて理解できないって言うんです。両親を敬わず、彼らに従わない子供たちは、新しくされた世界に入ることはできない。すなわち天国に行くことはできないって言うんです。親不孝は、第五条を犯すと。非常に重要ですね。父と母を敬えという戒めは、いろんな宗教でも教えている。ね、儒教は、まずそれから教えてます。親孝行。しかし、ここで忘れてならないことがある。十戒の戒め、あるいは第五条の戒めの先に、十戒が与えられるその前に、何があるかというと、私は主、あなた方の神、あなた方をエジプトの地、奴隷の家から導き出した神である。そして、第一条。私の他に何者をも神としてはならない。そして第五条、父と母を敬え。この十戒の序論といいますか、エジプトからあなた方を導き出した神であるという宣言が当の戒めに全部くっついている。ということは何を表しているかというと、あ、親孝行しなさい、神抜きの。これはね、あんまり効果がない。神を、神あっての親であり、神を恐れての親孝行であり、親に対する尊敬でなければうまくいかないんですね。そう、我々は生まれてからまず親と会うんです。まず親と会う。初めて子供にとって会うのは親です。父と母だから、お父さんお母さんがいて我々は存在している。神のご支配のもとに。で、あのね、これは別な話になりますがね、ある人はね、もうこの人生でいろんな苦しい、もう人から裏切られ同士の人生を送って、あまりにも災い苦しみにあったので、ああ神様なんかどこにいるかという。神様目に見えじゃないじゃないか。僕のいとこでね、もう散々神様に対して呪いの言葉を吐くその人がいる。ネズミと一緒に生活してね、そう、何の神様がいたら、なんでうちの家族にこんな苦しみが与えられるのか、なんで災いが次から次に我々の家族に あるのか。神様なんかいないんだ、目に見えじゃない、目に見えないじゃないか。神様がいるならば見せてくれって。見えないからといってね、神様いないという論法は成り立たない。例えば1歳2歳でお父さんがお母さんがいなくなった だけどずっと育てられてきてる。だからといって自分には親がいなかったと言えますか。存在しているからには、たとえ自分で見ていなくても覚えていなくても、お父さんお母さん存在したから、いたから自分がいるんであって、同じことを神様に対してもね、いうことがあるんです。神様が存在している証拠は私が存在しているからです。あるいは恵まれない子供にとってね、お父さんお母さんがいたという証拠はその子が存在しているからです。そう、まず神様が背後にあって、我々は父と母を敬うことができる。そしてもう一つ覚えたい、このね、父と母を敬え、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、むさぼってはならない、ならないならない、もう現代人に非常に難しい戒めのように思われます。確かに罪の性質を持ってきた私たち、姦淫をしてはならない、もう色欲を持って女を見る者はすでに姦淫を犯したのである、誰が実家を守ることができるでしょう。父母を敬え、ああこれは正しいことであるけども、願望はあってもね、親孝行したいという願望で あってもできない自分自身に気がつく。しかしそれは、それを可能ならしめるもう一つのこと、人にはできないことが神にはできないということを先に言うのを忘れましたが、もう一つはね、十字架を追う者にとっては父母を敬うということは、これは重荷ではなく喜びであり、この戒めは難しいものではないとヨハネは言っている。石川啄木のこの歌をここに載せてますが、あの有名な詩人石川啄木がね、戯れに母を背負いてそのあまり、軽きに泣きて三歩歩みます。お母さんをね、年老いたお母さんを試しに抱っこしてみたらね、あまりにも軽かった、びっくりしてもう三歩以上歩むことができなかった。これほど自分を育ててくれたお母さんが年老いてしまったのか、これほど苦労させてきたのか、三歩以上歩くことができなかった。そう、父と母を敬え。三番目、そうすれば、これ実会の中でね、ここだけです。そうすればこうこうなるという戒めは、そうすればこの地において長く生きながらえる、そしてかの約束された地に永久に生きるという約束があるんですね。永遠の国が約束されている。エペソ6章を見ると面白い言葉がある。これは十戒の第五条と少し変わっている。こたる者よ、主にあって良心に従いなさい。これは正しいことである。あなたの父と母を敬え、これが第一の戒めであって、次の約束がそれについている。そうすれば、次の言葉が実感にはなかった。こうあなたは幸福になり、地上で長く生きながらえるであろう。第五条ではね、この地で長く生きながらえると約束されてますが、エペソ人への手紙では、こうすれば、そうすれば あなたは幸福になるという言葉がついている。ということは、父と母を敬うことは幸福の条件の一つであるというんですね。イエス様は30歳まで片田舎でお父さんの大工を手伝って、そして親孝行を尽くした。いよいよ時満ちるに及んで、彼は交渉外に自分を表しましたね。3年半で父なる神様のご品性と、ご品性を示すことと、そしてそのただご品性とこう示すだけでなくて、行動にダイナミックに移された。病人を癒し、死人を生き返らせ、打ちひしがれたものを立て直し、そして短い3年半の間に神様天父のご品性をデモンストレーションされた。我々は残る生涯、イエス様をお迎えするまで何年あるか分かりませんが、予言の研究によるとね、一旦日曜休業礼が経つと、日曜日を法律をもって強制するという事件が来ると、3年半我々もイエス様のご生涯ご品性を完全に再現して、そして神に栄光を期すということが予言されています。その時のために我々も今から準備しましょう。ここに神の戒めを守り、その戒め10回第5条も含めて、ここに神の戒めを守り、ああ父と母を敬う立派なクリスチャンたちと呼ばれるように、破れを作ろうものと呼ばれるという約束があるんですね。そう、どんな親から生まれても、無教育な親かもしれない、便利を与えてくれなかった、あるいは街路に放り出される生活をしなければならないほど、自分は親のいない子供として育ってきたかもしれない、あるいは親がずっと病院で応答もなく、その終わりの生涯を迎える、そういう親の子供かもしれない。それであっても父と母を敬って神様に栄光を期したいと思います。契約の虹の68番、主の宮と我は行く、ご一緒に賛美しましょう。主の宮と我は行く、我が心定まれり御国にいるまで、父と母を敬え第5条を犯していたならば、新しい地に入ることができないと書いてありましたね。そう、御国にいるまで神様の戒めに従っていきましょう。はい、 天のお父様、このような無価値な私たちを愛し光に見せてくださいました。人は何者なのでこれを御心に留め顧みられるのでしょうか。ご自分の命を十字架で捨てるほどまで我々を愛したもあなたに、我々も応えて我々を産んでくださった父と母を敬い尊敬することができますように。どうぞこの中には親を最後の最後まで大変な苦労を持って世話している方々もいらっしゃいます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげようと主は言われました。どうぞ毎日毎日のこの年老いていく親たちを世話するのに疲れることもあるでしょうが、キリストイエスの賜る平安休みをもってことに当たることができますように。どうぞそこから来る喜びと満足と幸福をその方々の上に与えてください。親となった者も愛し尊敬される親となるためにはどうすればいいか教えてください。豊かな神様の祝福が一堂の上にありますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。